イザヤ書9章1節から6節。旧約聖書1073ページ。イエス・キリストの誕生を予言する旧約の予言の言葉であります。旧約聖書1073ページ9章1節から。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの負う首輝き、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ、焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者。力ある神。永遠の父。平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書1章18節から25節の御言葉であります。新約聖書1ページ、新約聖書の冒頭の言葉であります。1章の18節から。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。クリスマスの礼拝であります。まあクリスマスとは何かといえば、イエス・キリストの誕生、まあ、誕生といってですね、まあ、私たちの誕生日のような誕生日をお祝いするということではなくて、このイエスというお方、神の子、 イエスがこのように人となってマリアを通してお生まれになっておいでになった、こういう、特別な誕生を祝います。言葉は人となって私たちの間に宿られたと聖書の箇所では語っています。言葉は人となって私たちの間に宿られた、子供の誕生は本当に喜ばしいおめでたいことでありますけれども、このイエスの誕生は、言葉は人となって私たちの間に宿られた、この言葉とは何なのか。聖書が言葉という時に、言葉とはですね、初めに言葉があったという言葉だというわけです。天地万物は言葉によってなったと語るわけです。だから神が本当に人となられた。でもこの神はですね、難しいことは言いません。言葉は神と共にあった、言葉は人となって私たちの間に宿られた。神であるお方が、神であることを捨てることができないとは考えないで私たちの間においでになった、少し難しい話をしているようですが、もっと、率直に言えばですね、神様が私たちのところへ本当にこれ以上ないほど近づいてくださったということです。神とはどのような存在であるか、私たちは普段、クリスチャンですから、クリスチャンの人たちは神様の皆をたくさん口にしますね。だけども特別な信仰を持たず、あるいは聖書というものも知らない、私もそのような生活を送って、その上で聖書に出会ったものですが、そのような時に神の皆など、特別な時だけですね、神様に祈るということもとても特別なことです。1年に1回とか、それも義理のように神様に祈りに行くとかですね、その場合でも神様はあそこにいるから、あそこに行って祈ろう、こういう神様への近づき方ですね。あるいはそのような神様で埒が明かないように思われればですね、どこかとても苦労して山へ登ってですね、本当にこれぐらい苦労してやってきましたというふうにして近づいて、その神様に祈る。あるいは場所だけではなくて、なんとかその神様を動かしてやろうと思ったらですね、その神様の心を動かせるように、あのことこのことをしますね。あれを食べるのをやめようとか、あれを飲むのをやめようとか、あるいはこのことを何回もしようとか。子供ながらに私もですね、100回あの神社にお参りすると願いが叶うと聞いてですね、やってみようかなと思って数回やったことがあります。そういうふうにして神はどこだとこう、あるいは神に近づくにはこうだ。でもこの言葉は人となって私たちの間に宿られた、イエスが生まれたということですね。普通の赤ちゃんです、人の目から見たら。だけどもこのイエスというお方が普通のものではないと。そしてこのお方が子供の時普通の仕方では生まれなかった、しかも今度はその子供が成長して、聖書が語る通りのことを成し遂げていくわけでありますけれども、このイエスというお方を通して私たちが何を受け取るのか、その生まれた時から何を受け取るのか、神が私たちにここまで近づいてくださったということ。しばしば神様を信じる者たちはこの聖書を見ますと、お前の神はどこにいるのだと挑戦された言葉が出てきます。これはですね、 私たちのような聖書も神も知らない人々の間でなされたことではありません。神を信じている社会なんですね、この聖書の社会というのは。その聖書の社会の中で神様を信じてとことん神様に何としても寄りすがるものが出てきます。詩編の言葉などを見るとですね、詩編の中では祈りの言葉がたくさん出てきますが、神様にも本当に子供が寄りすがるように寄りすがる、神様にいろんなことも打ち明けて寄りすがる、こういう人がこう登場するわけです。詩編の、聖書の旧約の詩編を見るとですね、そのような信仰を見てですね、人々がお前はこんなに神様神様と言ってるが、お前を助ける神はどこにいるのだ、こう挑戦されたことが出てきます。まあ、そういう意味で社会ですから、信仰的な社会ですから、このイエス様が来られた社会はですね、だけどもその中でもとにかく神様頼みの者たち、そのような者たちに、これはとても限られた者たちだったようでありますが、そういう者たちにお前をここから救う神はどこにいるのだと挑戦されたことが出てきます。でもこのイエスが答えです。とことん近く来たということです。とことん近く来たということです。これが答えです。実際ですね、私たちはこの聖書の膨大な量にこう戸惑うわけですが、私たちは約束と言われるとですね、いつその約束が実現するのか、まあ、こんなに待ったのにもうまだ待たなきゃないのか、こういうふうに約束を受け取るわけですが、神様の約束というものは千年を一日のように、一日を千年のように与えられた約束だと教えられています。だからこのイエスというお方が誕生するということはですね、もう千数百年前に語られていたわけです。アブラハムに、旧約聖書に出たアブラハムに、千数百年前にもうすでに。そしてまた、それが全てのものを治めて常しえの国を建てるお方だということは、イエス様がおいでになる千年前予言されました。こういうお方なんですね。全ての民族がこの方を通して祝福されるんだというお方、また常しえの国を建てるお方、こういう方が来るんだと待ち望んでいた。約束がはっきりしているもんですから、それは繰り返し繰り返し語られてもいたし、聞いてもいたし、だけどもそのお方がどういうふうに来るのかということについて人々なりの考えがあったわけですね。彼らなりの考えがあったわけです。そしてイエスという方がおいでになりました。でもそのイエスという方はおいでになったんだけれども、そのイエスというお方が語ること行うこと、あ、このお方だな、多くの人たちが最初思ったんですね。聖書に親しんだ人たちが、あ、このお方だな。でもだんだんとこれは期待外れだと、期待外れかどころか危険だと、そして十字架につけて殺しました。しかしそのようにして殺したお方が三日目に復活して彼らの前に現れ、本当に神は近くにおられるお方だということを明らかにしました。これがイエス・キリストです。このお方が、このお方が、私は今近くにおられるということを申し上げましたが、人々はですね、こういうありさまだったら近くにいると認めてやろうと思ってたわけです。自分たちがいろいろ不都合に感じていることがたくさんあるわけですね。たくさんある。このことを解決するものだったら認めてやろうと思っていたわけです。自分たちが本当にこのことを解決してくれと、ここから救ってくれと、ここから助けてくれと、これを解決するんだったら認めてやろうと思っていたわけです。 まあ大体助けとか救いというのはそういうものですね。しかしイエス様が本当に救いということにおいて、本当に助けということにおいて、どういうふうに助けを与え、救いを与えるのか、このことが人間の求めるところと神様が示すところと本当に天と地ほど食い違いました。これはですね、単純に言えば順番が違うんです。順番が違うんです。まあ、ありていな言い方をすれば。人間は自分が不都合だと感じたり、気に食わないと感じているものが外側から全部変わっていくように求めています。だけどもイエス様は、また神様は一番深いところから人を救おうとしました。本当にその魂の奥底から救おうとしました。ここから始めようとしました。これが食い違いました。もっと単純に言えばですね、神を本当に信じること、ここから始めようとされたということです。人々は神を信じるとは言っているけれども、神様がこういうお方だったら信じるというふうに信じているわけです。神様がこういうお方だったら信じるというふうに信じているわけです。こういうことをしてくれるものだったら信じるというふうに信じているわけです。一番心の深いところではとても硬い硬いですね、塊のようなものを持っているわけです。塊のようなもの。でもイエスは、また神様は、その一番塊のような深いところに本当に、まあ聖書の言葉を借りて言えばですね、入って、そこで本当に共にその人と生きるように、その人が神様と共に生きるようにして、そこから全てを始めようとなさいました。これはあまりにも深くてですね、そしてまた人の目に明らかになるにはあまりにも時間がかかってですね、とても手間のかかる仕方で人を救おうとされました。これがクリスマスです。イエス・キリストの誕生の次第はこうであったとあってですね、この誕生の次第の一番の要点は乙女マリアから生まれたということですね。ありえないことです。乙女マリアから、今でもこれはありえないことだと、主を信じる教会でさえですね、これをありえないことだとして、なんとかここのところをすり抜けてキリストというお方を理解しよう、受け止めよう、こういう努力が教会でさえなされているありさまです。だけども聖書はそのような複雑な努力など求めていません。乙女マリアより生まれということは、人間は一切ここに関わることができないということです。人間は一切関わることができない。乙女から子供が生まれなんてありえない、まあ、そうです。教会ももちろんありえない、言います。こんなありえないことを信じているキリスト教会ってのは本当に信じがたいことを信じれる、そういう人たちの集まりだなと、こう言われるかもしれませんが、これはありえないことです。でも神が、人にはできないが神には何でもできるお方が、このマリアから言葉は人となって私たちに間に宿られた、この神の子を送りました。人間が一切関われない仕方でです。でしかも予言は成就されました。ダビデの子です。ダビデの子、ダビデの子孫であるヨセフの子として、だけどもヨセフと血肉を分けるのではなくて、ヨセフの妻とされた、ヨセフの言い名付けとされていた乙女マリアから、人間の関係ではなくて乙女マリアから聖霊によって身ごもる仕方で、予言を成就しつつ、ダビデの子として送りつつ、しかも人間としてマリアと血肉を分けました。私たちはですね、ここに二つのことを見るわけです。ヨセフの子だということにおいて、予言が確かに成就された。 神様は確かにこのお方を常しえの王としてお送りになった。もう一つ、同時に私たちと同じ人間だということです。本当に人間だということです。私たちが自分の体を傷つけられることを恐れるように、病を負えば苦しむように、年を重ねれば年、本当に体が弱るように、また人々から認められなければ落ち込むように、マリアが人としてそうであったように、その全てを受け継ぐお方としてお生まれになったということです。また働かなければ生活の糧を得られないように、いろいろなことを思い煩ったり悩んだり、こういうお方としてお生まれになったということです。これが第一のことです。だからイエスは罪は犯されなかったが、私たちの全ての弱さに同情してくださるお方だということです。神様がどのようなお方であるか、近いといってですね、これぐらい、もうこれ以上近く私たちの間においでになることはありえません。近いという、本当に私たちの全てのことをご自分も同じお方として分かってくださるお方として、キリストはおいでになったということです。そして今日の箇所で最も重要なのは23節の御言葉です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。わざわざこのインマヌエルという言葉を解説してですね、神は我々と共におられるという意味なんだと。このインマヌエルというこの言葉の意味はそうなんだと解説しています。そしてしかもこの我々と共におられるの中心はですね、我々と共にということです。一人ではないということです。一人ではない。我々と共に神が。我々と共に神が。まあ、これは、ちょっと知ったかぶりのようになってしまいますが、この聖書の言葉はギリシア語でありますけれども、ギリシア語で書かれるこの言葉でですね、この神は我々と共におられるというのは、我々と共にのところが大文字になっています。とても奇妙な感じがします。我々と共に。我々と共になんだということです。我々と共に。一緒なんだと。神様は一緒なんだということです。本当に一人ではないということであります。私たちはいろいろな事柄の時にですね、まあ私たちはと言わずも聖書のこの歴史が私たちに教えるのは、神を信ずると言いながらも神のみを信ずる信仰にいかに人間が徹することができないかを私たちは聖書に見ます。聖書を私たちは信仰の書としてですね、聖書を読んだらたくさん模範的な信仰者の姿が出てきて、聖書を通して神様を信じている人たちはいかにも本当に立派な人生を歩むだろうとこう思うかもしれませんが、聖書を読むならばいかに私たちが神様を信ずる信仰に徹することができないかを見ます。徹することができないんです。のみになることができません。神様と何かです。いつでも何かがつっかえ棒のように、そして神様を信じながらもあちらに頼んだりこちらに頼んだりしていつの間にか神様から離れていきます。これがイスラエルの歴史の中で起きてきます。繰り返されていきます。でもここでイエスがおいでになったというわけです。我々と共になんだと、あなたがどのようなありさまであれ我々と共になんだということです。皆さん、このことがピンときますでしょうか。イエス様が語られたお言葉は本当にその通りと思います。 心の貧しい者は幸いである、神の国はそのような者たちのものである。貧しい者は幸いである、神の国はそのような者たちのものである。一番神様から遠い者のように思えるとき、私を救う神は本当にいるのかと、私を本当に分かってくれる神はいるのかと、そういう人々がイエスを通して神様と出会ったんです。我々と共に自分の方から近づいたわけではない、神様の方が近づいてくださって分かったんです。これがイエスだということです。イエスだということです。イエス様に人々は期待をかけたんですね。さぞかしアブラハムの子、ダビデの子として生まれたものであるならば、本当にそのようなものであるならば、その持って生まれた神様から与えられた力を用いてですね、全てを本当に蹴散らして、全てをその足の下に踏みにじってですね、本当に正義を実現するように、そのようにして神様の御心を全てことごとく成し遂げていくように、そういうふうに期待したわけです。だけどもイエス様は、それはこの世の王たちのやり方だとおっしゃいました。私はそのような仕方ではなくて、本当にしもべとして使えるものとして来たんだとおっしゃいました。使えるものとしてこうおっしゃいました。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の間で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。こうおっしゃいました。だからイエス様がやろうとしていたことはですね、人々を病から救うことが第一のことではありません。人々を貧乏から救うことが第一のことではありません。人々に腹いっぱい食べさせることが第一のことではありませんでした。それは結果としてはそこへ向かっていくでしょう。だけどもそれが第一のことではありませんでした。富める者もいれば貧しい者もいる、健康な人もいれば病の人もいる。でもそれらの全ての人がどのような境遇にあろうとも、どのようなありさまであろうとも、本当に神が近くにおられる、神が我々と共におられるということが本当にはっきりとわかるように、そのことが本当にその人の慰めとなるように、そのことが本当にその人の励ましとなるように、そしてそれらの人々がどのような境遇の人であれ、希望に満ち溢れて神と共に生きるようになるように、そのようにおいでになりました。これがイエス・キリストです。そのお方がこのようにダビデの子としてお生まれになることは本当にふさわしいことでした。ヨセフから生まれる、ヨセフを人の目にはですね、親として法律上の親はヨセフです。だけどもヨセフとマリアの交渉から生まれたわけではない、マリアの子として、ヨセフの言い名付けであったマリアの子として、マリアの血肉を分けて、マリアと同じ弱さ、同じものを持って、でもヨセフの子として、約束を成就する子としてお生まれになった、このお方です。これがイエス・キリストであります。我々と共にです。このイエスというお方をですね、今日は誕生のところだけを見ましたが、このイエスというお方を何であれかんであれ私たちが追い求めるならば、私たちを本当に救う神はいるのかと、私を助ける神はいるのかと、その人がどのような境遇でもいい、どのようなありさまでもいい、でもその人は本当に自分を救う神がいるのかと尋ね求めて、このイエスというお方を求めていった時には必ず 神が我々と共におられる。この神様と出会うということです。だから私が門だと言いました。神様と出会う門はあそこに、多くの人々がですね足を運んでいるあの神殿ではなくて、もはや私なんだと、私が門なんだと、神様に出会うための私が門なんだとおっしゃいました。神殿の中では人々がもう勝手なことをやっていましたけど、私が門なんだと、また私が道なんだと、私を通って本当に神が我々と共におられる、その神と出会うんだと、また私が光なんだと、本当に私を救う神はいるのか、助ける神はいるのか、私が光なんだと。イエス・キリストであります。とても人々から無視されるように実はおいでになったんですね。今でこそ世界中がクリスマスをお祝いしていますけれども、しかもそのお祝いの仕方は、まあいつも神様を巡る事柄がそうであるように自分勝手な仕方にですねもうなっていますけれども、本当にこの聖書が伝えるインマヌエルの誕生を祝うクリスマスではなくて、いろんな意味合いがもうすっかり変わっていますね。でも最初のクリスマスはですね、そんなものではありません。ヨセフがですね、俺の息子は本当に神の子だぞと、聖霊によって身をもった本当にダビデのこの予言を成就する息子だぞ、こういうふうに自慢したことなど出てきません。むしろこれは言うもはばかられることでした。そんなことを言ったって人々はですね信じないで、マリアをむしろ本当に石打ちにして殺すような有様にさえなるような、そういう出来事でした。だからずっとこれは秘められていたことです。マリアもまた自分の産んだ子供は聖霊によって身をもったものであり、天使が現れて本当にそのようにして私は主のはしためとしてメシアを産んだんだ、こういうふうな自慢など決してありえませんでした。ありえません。これは後にゆっくりと明らかにされるようにして明らかにされていったことがあるんです。でもここで指し示されているのは、このようにして先ほど申し上げたように神は我々と共におられる。私たちがどのように悩むにせよですね、どのように苦しむにせよ、私を救う神はいるのかと、天地を作られた神がいるのはそれはそうかと聖書も語ってますから、あるいはどのような時もその民を救ってきた神がいるのかと、それは聖書に書いてあるからそうなのか、でもその神が、神自ら私のもとに近づいて本当に私の魂を、あのダビデの魂を支えたように、あのアブラハムの魂を支えたように、あの預言者たちの魂を支えたように、私の魂を支えて今日この日常の生活の中で共にいてくださる神なのかと、わざわざあそこへ足を運ばなくても神がこのように近づいてくださるのかと、このことをありとあらゆる仕方で明らかにする存在がイエスです。神は我々と共におられるです。この子は自分の民を罪から救うとありますが、罪からというのはその根本にあるのは神を神として認めることがないということです。自分を神とするということ。先ほど申し上げた一番固いところに持っているものはですね、誰が神なのか。結局は自分が神です。人間が神様と近づいたときに何が一番ぶつかるのか。自分か神かです。神を受け付けない自分、固い固いものを実は人が持っています。これが罪です。しかし、この子は自分の民をこの罪から救います。本当に救うわけです。お金持ちでいろいろなものが満たされている人たちはですね、神などいらないと言って神を拒んでいるわけです。別に神に祈らなくてもあれも手に入る、これも手に入るとしているわけですから、むしろ神を信じてこれを差し出せ、あれを差し出せといる方が 本当に厄介な話です。反対に貧しい人たちはじゃあどうかというとですね、自分を救う神などいるかと思っているわけです。これほど困難な中から救う者はいるかと思っているわけです。あるいは悩んでいる人たちも思っているわけです。この悩みを誰が分かってくれるんだと、誰が救ってくれるんだと思っているわけです。でもそのありとあらゆる人たちに対してキリストはインマヌエルです。このお方を知るときに神は我々と共におられる。ご自分の民を罪から救う。どうぞイエスがインマヌエルであることを心に留めて、新しい週の歩みへ歩み出していただきたいと思います。お祈りいたします。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。イエス・キリストよ、その麗しい名を褒めたたえます。十字架の主よ、三日目に復活され、今父なる神の右に座しておられる主よ、あなたがおられなければ神の御前で私たちの望みなどありません。しかしあなたがおられるならば、どんなに私たちが惨めなものであろうとも、神の御前に私たちの望みは確かであり、そして私たちの思いをはるかに超えたものであります。どうぞ主よ、新しい週の歩みにおいても、どうぞあなたと共に歩んで力を得、また慰めと忍耐を学んで望みに満ち溢れるものとしてください。心の目を開いてあなたの姿を見ることができるように、心の耳を開いてくださり、あなたの声を本当に右に行け左に行けと聞くことができるように、どうぞ導いてください。あなたの御手にこの願いと、また私たちのこの身を委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌121番をもって主を賛美いたしましょう。 お座りください。